人になったら天下。
剣道小林です。私は天下のことを神の穴と呼んだことがあります。それはあながち皆さんもニュアンスなら分かってくれてると思うんですが、違うんです。実際に神の穴なんです。ラブミーラブミー天下プレゼンツミッドナイトワールドカフェ天下茶屋。どうもこんばんは、剣道小林です。先週ね、復帰させていただいて説明したように、ちょっと南川にドテッパラをドスで刺されまして2週間入院してたんですけども、本当やっぱ中学校1年生ぐらいからやっぱ入院生活というものに憧れてまして、50歳初めて入院できたんですけど、やっぱ何が憧れてたというかね、やっぱり看護師さんに体拭いてもらうとか、やっぱね、ペニス洗ってもらうとかいうのはやっぱどうしてもこうつきもんになってくるんで、ありがとう南川という状態で入院してたんですけど、これね、本当俺も途中で怖くなってきたんやけど、もちろんそう、体拭いてもらったり、この何ですかね、陰茎周りを洗ってもらうでもお湯をシャーっとかけてこう拭くぐらいのもんなんですけど、これ俺なのかっていうぐらい無反応でね、どうしてしまったんや俺っていう、それだけが怖くて、やっぱりまあまあ腹筋をね一度こう切ってこう手術するみたいなこともあったんで、やっぱ南川の強靭がねえぐってたんで、その辺を、あとまあやっぱりこう、あ、なるほどなっていうのは、やっぱり医療従事者へのこう感謝というか、そういうのがあってね、全然この反応しないんですよ。こうそれだけがもう退院する日まで心配。これはそういうことを加味して反応しないのか、それともそういう体になってしまったのかっていう、まあとりあえず退院したその日にパチンコ屋飛び込んでタバコ6本ぐらい吸ったんですけどかぁうまーって、そのまま向かいのコンビニ入ってビール買って一気飲みしたんですねうますぎるやろって独り言言ってしまいましたもんね。ほんでその後家帰って AV 見たら、まあ即反応するという、まあ結果やっぱ医療従事者へのこう感謝とか、申し訳ないなこんなことしてもらってって気持ちの、結局気持ちやねんなっていうのがね、勃起ってなんだっていうことを考えるとだから勃起力低下で悩んでる人とか実際ね、まあ世の中たくさんおられるじゃないですか。気持ちやぞっていう、結局それが分かっただけでもね、やっぱ収穫ありました。南川ありがとうさあこの番組は妄想キャドに土曜日深夜をキッチュな世界へ伝えます。しかしあのタバコはうまかったね。天下プレゼンツミッドナイトワールドカフェ天下茶屋、改めまして剣道小林です。そして
ツートライブ高森と
周平魂です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。あ、そう、そう、タバコも吸えないしお酒ももちろん飲めないです
もんね。まあ、もちろん飲んだ、まあ、入院、病院内はね、
はいはいはい、
で今コロナでさ、病院の外出ることがあかんから、
はいはいはい、
だ見舞いも全部あかんのよ。
はいはいはい、ああそう、
一応コロナ対策 で、ね、だから外で出れる体調になった人も外出たらあかんね今。
はあ、なるほどなるほど。
でタバコは初日に没収されてるしさ、
うわタバコは吸いたいかも
いやビビったで、ほんまそのまま真っすぐパチンコ屋歩いてきて、まあ喫煙ボックスみたいなのがあるパチンコ屋やねんけど、
はいはいはいはい、
そこで吸ってた時肩外れるかいうぐらい腕上げたもんなうまー言うて、
うまー言うて、
うん、
はー、いやそうでしょうね、1ヶ月吸ってないってことですもんね。い
や嬉しかったよほんまに。1ヶ月、まあ2週間やけどな。
2週間、
うん、
クラクラしたんじゃないですか、もうそのニコチンで。
クラクラきたーっていう時に2本目つけたからね、もうう
わ
ー、
それは
うまかったね。
そうですね、酒も飲めないかったし、
うん、そうそうそう、酒もうまかったね。
その帰りにもうパチンコ屋寄って、そのままその足でコンビニ行ってビール、
そうそう、向かいのコンビニ行ってビール飲んで1週間後にちゃんとした診察再診があって、
はい、
でそれで復帰の日もちゃんと決めるっていう、
あれがあってんけど、その最新の日に行って、はい、じゃあ今日もう完治なんで今日からお酒大丈夫ですって言われた時ドキドキしたけどね。やば。
あ、まだあかんか
った。俺初日飲んでたやんって思って。
あかんかったやん。
行った瞬間に飲んでた。
あ、ありがとうございますって。いや嬉しいって言ったけど、感情こもってない声で。
あ、だから勃起もそういうことなんですね。
そうなんよ。あれはもうたもうやっぱ気持ちやね。やっぱ医療従事者にそんなこと考えたらあんなっていう。
確かに。
つくづく分かったね。やっぱ AV はファンタジーやったって。
ああ、はいはいはいはい。
そこに関しては。
ああ、そらそんだけ起きひんわ。あんだけいろんなことやってくれたら。
そうですよね。
そうだから俺もう菓子より持ってかなあかんな思ってんけど。やっぱ受付に書いてんのよ、そのご金品やるとか贈与は受け取れませんと。
はい、
やっぱそういう人多いんやろな、俺みたいな気持ちになる人。なんかこんだけやってくれてんやから、なんかこうお返ししたいわっていう。クッキーでも持ってこかな思って俺だから。高いクッキー探して、ね、そういうの受け取れませんって張り紙してあったわ。
へえ、やっぱそういう気持ちになるんですね。
いや医療従事者ってほんますごいでよ、ほんまに。
だから洗ってくれてシャワーかけて、
そうよ、まあ、いやシャワーで、ね、そんなつまんで持ち上げてさ、
はい、
ほんまあの洗面器に入れてきたお湯をパシャパシャかけて拭いてくれるぐらいの、
は
い、
そ
うシャワー浴びれない期間ね。
はあ、でもそん大変ですもんね、向こうも。そんな
大変や、そんな。まだ俺がさ美少年ジャニーズみたいなやつやったらさ。
なるほど。
ああ、多少の楽しみあるやろうけどさ。
でもケンコバさん来たわ、ケンコバさん来たでもなかなか当たりやと思いますけどね。
ちょっとなんかね、バックルームで話してると思いますよ。まあま
あ、お前らでは無理なぐらい笑いは取ってきたけどな、まあ、2週目の1週間なんかは。
あ、
せめてもの恩返しとして。
はいはい、はい、笑いで返す、
笑いで返して、来る人来る人笑かしてて、
来る人来る人、
でもせめてものお返しや俺の。クッキーも送れない俺のな。
クッキーよりもありがたいと思いますけどね、そのお笑いでお返ししてくれる方が。
いやー、うん、ほんとね、クッキー送りたかったな皆さんに。
あ、
まあ、でも 4,5 人6人ぐらいかな、ローテーションでこう俺のこと2週間面倒見てくれてんけど、
はい、いやでも僕も入院したことないんで、もしね入院した時には そうならないんですね。そう感じる
んだ。どうすんねお前、そんな笑わせれるかお前。
いや僕笑わせれずに立つだけ立っちゃう可能性もありますね。
それはね多分ないわほんまに。
ない、
こんなことしてくれはんねんやっていう、もうほんま感謝。
そうなんや。でもまだ僕らそれ経験ないから、聞いてる分には立つ可能性あるなって思って、
ま
あ、
僕も抑えなあかんなって今思いましたね。
つままれて、ほんで上に上げられて水かけられるっていうの聞くだけじゃ、
で今日立っちゃあかん、今日立ったあかんって思い
すぎれば思うほど、
そうはならへんねん多分。
ならんねや、
うん、全員笑わさなあかんねん、そう、せめて。
そうですね、
せめて
芸人
もうやめてください、仕事中なんですか、やめてくださいって言わさなあかん。
すごい
けどな、めちゃくちゃ
笑う。それめちゃくちゃ笑う。
例えば何を言うたんですか。
いやいや、そう、例えばじゃないやん、その会話の流れで、今日どうですかみたいなとこからや
から入って、パンパンパンと会話ラリーしてって、そう
そうそう、うん、決め打ちなんかしてたら、お前周平魂の風が吹いてるのコーナーやんけ、お前その決め打ち。
ああ、決め打ちで行った、
決め打ちでいかんかったからむちゃくちゃなことになったんですよ。
あ、
先週、
ね、先週ね、
どういうことになったんで。
先週はメモリアルな回やったな。
そうっすね。
いやあ、あれはまあ汚点人生、まあ走馬灯にも出てくるかもしれないですね。
今週だから新たなエピソード聞くよりもう一回流したいぐらいけどな、あれ。
いやあ、あれを流すのはしんどいっすよ、ほんまにリスナーの人は。いや、な、謎解きみたいなことですもんね、言ったらもうちょっと軽い。
謎解いていこうとしたら謎もなかったっていう、
ね、なかったっていう。
なんか謎あんねやろこれ、 いくらなんでもと思って。
はいはいはいはい。
謎なかったですね、伏線ばらまいただけでしたね、まきびしのように、
うん、はい、連載打ち切り漫画やったのよ、まあ、
そうですね。
、うん、
前回は、はい、
さっきのその、まあ、下関係で下関係つながり、
はい、
まあ、下関係というか、
うん、
下じゃないっていう話だったんですけどね、まあ、うん、まあ、ね、
下じゃなかったんですけど、うん、まあ、ちょっとトイレのお話なんですけど、
うん、はいはい、
だいぶ前になるんですけど、そのトイレにバッと入ったら、
うん、
おしっこをしよう思って入ったら、あの大便の方の扉がバッと閉まってまして、
うん、
その前におっちゃんが一人立ってたんですよ、
うん、
なんかおっちゃん立ったはんなと思って、うん、で中に子供でもいるんかなみたいな感じをしながら用を足してたんですよね、
うん、
まあ案の定そのおっちゃんが 中のその代弁の方の向かって、おい高橋っつって、あとどれぐらいかかんねんみたいに言うたんですよ、
うん、
で、あやっぱ中に子供いたんやとか思ってたら、この後その中から聞こえてきた声で、もう子供ってもう純粋すぎてアホやなと思ったんですけど、あと2個って聞こえてきたんですよ、
うん、
あうんこ個数で答えんねやって、なんであと2個ぐらいっていう個数の感じ分かんねやとか思いながら聞いてて、
うん、
あそんな感じか子供ってって思ってたら、そのおっちゃんもおっちゃんで、ほなあと1分半ぐらいやら言って出てきました。
いやもうな、先週言われたことを気にしすぎやお前。
ショートもショートで、
ギリギリまで迷ったんすよ、
気にしすぎやねお前。
ショートもショート
でね、今回長いやつと迷ったな。うわこれは
綺麗な綺麗など
っちやったんかな、
気にしすぎやね、
ギリギリまでどっちやったか迷いました、
うん、うんこやけど綺麗な落ちて、綺麗なポンポンと、
男気だけでやってんちゃうんかよお前。
確かに
いやこれどっちかもうほんまに二択、うわ二択のミスか、
気にしすぎやて、そぎ落としてそぎ落として
そぎ落とすごちに、
いやまあそのいらん税にこんだけそぎ落としてもいらん税、そこほんまいらんやんっていうのだけつけたりとかな、
はいはいはいはい、
まあ、トイレ行ったんですよ、はいはい、まあ、ちょっと前なんですけどとか、どうでもええわっていうな、あのトイレ行ったんです、あ、まあ、ちょっと前なんですけどって、
もう全部逆言ってんな、
ね、あ、ほんで、あまだ、あなるほど、はい、そうか、はい、あの前回言われたことを逆手に取る気やなって、あそこで思ったのよ俺、
は
い、ほんならもう気にして気にして削って削って
削って削って、
うん、まあ、その割にはこうダブついた肉もついてんねんけどな、はい、あ子供待ってんやろなと思ったらとかって、
はい、
もうそこなしでも分かる話やし、
あ、
はい、
それでも
高橋って言った時点で、あとどれぐらいやねんって、はい、あ子供おんねんやって、
はい、案の定とかもなんか、
うん、案の定
案の定って言ってましたよね。案
の定だけ子供待ってねえや、
案の定言うやろ、その前に案の子供待ってんのかな思ってたら、
いや子供待ってんのかなって思わん思ったとしても言わんでもいい話やん。大さんが一人立って待ってるんですよ、だから中に誰かおんねんな思ったら、うん、お高橋って、うん、あ子供おんのか、
はい、
それだけで済むというのに、
はい、今のでも全員についてるか、
案の定子供や。
僕は案の定が聞いてありました。
その後駆け足で。
じゃあじゃあ小川
さん。じゃあ気にしすぎや。
いや気にしまあ気にし。
気にしたんですよ、ね。
そうもう迷ったっすね。
確かに喫煙所でも見たことないぐらい顔真っ青になって下向いてタバコ吸ってましたね。
男気だけでやってんちゃうんかお前。
いや男気一本でやることとはここでもう一丁行くか。ショートでバシッと決めるっていう男気もあるんかなっていう方向を選びましたね、男気一本でやってる男として。
男気がないということが発覚してねえから、もう淡田事変でお前には男気を語る権利がないということが淡田事変で発覚してねえから、
なるほど、男気なんか考えるなと、
うん、
はいはいはい、淡田事変でね、
いろんな形の男気があるかなっていう意味合いでのその、今回は決めるんやっていう男気の方で勝負させてもらったんですけど、
だから男気を気にすんで
気にしすぎやはもう言われるやつはもう男気なさすぎるでしょ。
気にしすぎや気にしすぎや
気にしすぎはちょっと一
番だって小さんが気に使ってちょっと言ったら、うん、お前気にしすぎやもん、
一番言われたくなかったかもしれないですね、男気人間としては。男気のある男からしたら気にしすぎは一番言われたくなかったです。
言われへんもんな、男気のある人間、気にしすぎやって。
こんな気にしたトーク初めて聞いた。人が人に気を使って喋るエピソードトーク初めて聞いた。
じゃあじゃあ気にして気にしてたんではないんですけど、
面白いことを伝えるというよりは、うん、もう向こうの機嫌を損ねるように、
なんか、うん、動画線どっか落ちてないやろなでみんな。
ちょっと待ってくださいよ、
マジで気を使って気を使って、はい、
うん、遊びなしの
ここ踏んだあかん、ここ踏んだあかんっていうのを小林さんのここを踏んだあかん、
ワクワクせえへんかった今。ワクワクさせてよ中山美穂、中山美穂にさせてくれ俺を。ワクワクさせてよ。
嘘でもいいからワクワクさせて、
嘘でもいいからワクワクさせてよ、
確かに、はい、今のはだから嘘でもいいからワクワクさせてっていう方やったっすね、う
ん、ワクワクさせたかったな、
うん、いやでも先週はある意味ワクワクはしたけど、何が起こるんやろってずっと思ってたから、どんなことが起きるんかっていう、
どうやったらこのエピソード落ちんねやっていう、こっちがワクワクしてた、
はい、ワクワクしてました
よ、どこやどこにフックかかってんねや、
コバさんがそれ考えると相当やけど、
やっぱ
読めへんかったっていうね、
やっぱすごいな、やっぱコバさんが、コバさんの存在が、コバさんの存在が僕を操作する、
はい、違う
やっぱすごいっす、
いや違う、お前がビビっただけやから、別にコバさん関係ない
っす、やっぱ男気対男気の戦いはこうなりますね、
いや男気ないや、さあそれでは
弾が怖くてさ、
はい、
は
い、
ケツ引いてバッターボックス立ってだその分だからボール遠くなるから見逃してストライク言われてえーって言ってるようなやつやな、これ遠いでしょって、いや真ん中だよ今の球、
お前がケツ引けとん
ね
ん、
お前が入ってないね、
うん、
ちょっと待ってください、やばい
そういうことですね、
やばいな、
デッドボールでもええからルイ出たるぞいうぐらいかぶってこいよ、
あーそういうことですね、
うん、
被っていくべきでしたね、
今回は長くしたら怒られるとまた言われると思って今回はショートにして、オチがファンとストンと落ちる落語のようなちょっとねスタイルでいったということですよね、はい、
まあそうですね、
うん、これ俺トークできんぞと、
まあよく思われようとしたんか
だから
挽回か
っこつけるっていうのは
そういうことなんだ、小葉さんに、いやこれさすがに選手のひどすぎたから、いやええのあるやんって言ってもらおうと
お前なんやねん前回はと、
何やったんと前回はと前回が幻のようやないかと言われようとしたんかもしれんな今思い起こすと、でも
褒められなかったよね、
でもその長いやつもちょっと自分の中で長いやつもよぎってたんよ、
あーなるほどね、
どっちやどっちやどっちやってなって結局最後おおええやんけその話って言われたかったよな、
うそういうのしていけみたいなを言われたいっていうね、
小松さんだから俺はここの風が吹いてる、俺はどうしていったらいいのか
ブレやから、
もうずーっとそこでもうなんやかんやで気づいたら二十何周やってて、これどうしていくんや俺はこの風が吹いたとこどうしたらいいんやっていう迷いの中だから今回のこのコントラストで先週の長喋りでちょっとあかんかった、オチも弱かったもうひどかったっていうのがぐちゃぐちゃになったパターンと言ったら比べる自分の中でのこのラインとしてギリギリまでもう一回同じようなっていうのをわざとするわけじゃないですよ、ほんまに面白いと思ってる話の中の、
うん、
長いやつと、うん、ギリギリまでその小葉さんのその話を聞きながら迷ってたんですけど、うん、ここでバシッとこう短めのやつで決まって、
うん、
それが良かったらそういう自分の中での風が吹いてるのラインが決まるんかなっていうのを試したんですけど、何もかもがもうグニャングニャンの中途半端になってしまいましたね、
そんなややこしい話しちゃうねそんなややこしい話しちゃうね、気にしすぎやね
うわ言われたないな、芸歴まあまあ言ってるしあんま言われたくないな、気にしすぎるなってあのでもだから小林さんのだからオープニングトークなんかもうほんま頭ないんちゃうもうい
や
どれ行こうかっていうので
いやそこでいやそこオープニングトークの時はもしかしたらこのラインからいける話あるかなとか、
あ探ってんねや、
探ってはいたよ、
うん、まあ、それも気にしすぎやもう
気にしすぎやめてください、
別につなげれたつなげる関係の話だったら全然別の話でもいいやん、
あ全然関係ないんですけど、
何を気にしてんねんそれ、
そうですね、
今回ちょっとつなげた、ちょっとつなげ
る、いや
今回つなげて
なくて結局つながってないよね、
でトイレの話、
そういえば下の話といえばとか
そうそうやっぱつなげたやん、お前つなげてたやん、そうやそうやん、下の話って言ってつなげてたやん、下の話って言ってトイレって言ってね、こうオチがうんこで、まあそれ落ちてでもね、すごい綺麗というか、
でもそれはでも気にし、いい気にしてしまいましたね、
うん、そうか、
はい、やっぱそれは小葉さんにおおええやんけその話
って
言われたいです
よ、恐る恐るはやって
る、こんな2週事件起こされたら次いてなかったマナちゃんに説明するの大変や
じゃあその2週事件って
マナちゃん今週も休みやから当然
そうですはい、
説明するの大変やつ、このノリがなんかこう続いてしまった時に実はナマナちゃんと 特に1周目の話再現できへんもん。贅肉だらけの話。
はい、
ブヨンブヨンの、
は
い、芸人じゃないとなかなか分からないと思う。
じゃあお知らせの方いきましょう。
はい、
はい
は
い、
それでは天賀さんからのお知らせです。春の気配もようやく整い、吹く風も、爽やかな、
風かけてきてるの。
吹く風も爽やかな季節となりました。18歳を迎え大人になった皆様へ祝福の思いを込めて、新成人をお祝いする特別な天賀をご用意しました。記念すべきファースト天賀を贅沢に味わっていただけるよう、中身はプレミアム仕様となっております。さらにお祝いの気持ちを込めて、通常より100円お得にご提供します。またご祝儀ポケット天賀がもらえる大人になったら天賀キャンペーンも4月1日より天賀取扱店舗で実施します。詳しくはキャンペーンホームページにてご覧いただけます。検索ワード大人になったら天賀で検索してくださいということで、
これはでも数年越しの謝罪を しなあかんかもな俺も。
何ですか？
あれで、ね、3年ぐらい前かな、
はい、
赤坂に、はい、まあ、ちっちゃいドン・キホーテあんのよ、
はい、
東京のね。そこでこの100円お得な新成人天がずら並べてたのよ、
はいは
い、16個ぐらい買ったもんね俺。
ダメですよ。ダメですよそれは。
いやでも精神18切符的なもんでさ、別に法律で禁じられてるわけじゃないから。
そういうことですね。
精神18切符も何歳までもいいらしいからなあれ。
そうですね、おじいちゃんとかでもいいです。僕らでも買えますし。
そうそう、
はい、うん、ですけど、やっぱこれ新成人に使ってほしいから100円お得にしてるのに。
そう、ね、そう、
お金を持ってはる小葉さんが
最低やわ、
はい、お金持ってる小葉さんですもんね。
そうですよ、プレミアム天下を16個買い占めたらダメです。
分かってる、最低やね俺は。
これは謝罪案件ですね。
謝罪案件。謝ってる、すみません、ほんまに反省します。
あ、いや正直ですね、3年も前のことを。
そうね、
確かに天賀さん毎年やってくれてますもんね。
毎年やってます。うん、
はい、
多分3年ぐらい前、赤坂、
はいはいはいはい、
赤坂のちっちゃいドンキホーテピカソっちゅうのあんのよ。うん、
はい、
うん、そこで、
そこで、
うん、
そこで天賀16個カゴの中に入れて、
店員さんも何の不思議そうな顔もなかった。
そうですよね、はい、店員さんはあんまり分かってないかもしれない。
普通に売ってくれました、ね。
はい、けども天賀さんのこのね、
心意気というかね、
心意気で、
うん、
100円安く新成人のね、お金ないですから、学生大学生とかで、
うん、まあでも天賀社さんのこの経理の方
は、
は
い、
まあ、1個売ったらいくらっていう、こうそういうシビアな目持ってくれてると思うんで、経理の方は、
まあ、
全然いいですよって経理の方は言うと思う。売れればいいんですからと経理の方
は。いやそうなんですけど、
うん、
わこれね、どういう
プロジェクト立てた人やな、
はい、
俺が謝るべきは新成人と、
はい、
このプロジェクトを立ち上げた人やわ。うん、謝ってるだから、すいませんでした。
いやだって、ね、18になったってなって、うん、1000円握りしめて行くわけじゃないですか、ドン・キホーテ
に。であの頃から成人も引き下がってるから。
そうですよね、う
ん、18歳になったから、
18歳になったらお金ない、まだバイトもできない。
おばさんが16個買ったことによって16人に行き渡らなかったかもしれない。
そうそうそうそう、まあ、そうですよ。
でもあの辺人住んでんのか、赤坂。
いや住んでるでしょ。
住んでます、ね、
住んでるか。
いや交通の便はいいですから、はい、使うでしょあそこ。はい、これは謝罪案件ということで、
うん、
今後はないように、
まあ謝ったし、
はい、今後はないようによろしくお願いします。謝ったし、
はい、分かりました、
はい、
ぜひ皆さん新成人の方、
はい、
ね、一個お試しに買ってみてください、はい、100円お安くね買えるんで、
はい、君危機管理甘いねん。さあこのコーナーでは、うん、天賀茶屋リスナーの危機管理を僕高典が判断します。メッセージが採用された方にはレベルに応じて天賀茶屋オリジナルステッカー付き、男性向け天賀、女性向けいろはいろはプラス、カップル向け SVR の中から何かしらをプレゼントいたします、はい、
久しぶりやね。
そうですね、久しぶりになりました、
うんうんうん、
まずは、埼玉県のリリコのチンポはでっかいぞさんの君危機管理甘いねん、うん、最近ゴミを入れる用のビニール袋を引っ掛ける器具を購入し、流しの下の扉に設置したのですが、洗い物をしているとその器具の突起部分がちょうどおちんちんに当たって気持ちがいいです、うん、そのため毎回、半勃起で洗い物をしています。これでは洗い物がはかどりません。これは、僕の危機管理が甘かったからでしょうかということで、
はい、
危機管理、これは甘いです。
これ甘い、
甘い、
これね、まあ、皆さん経験があると思うんですね。多少はね、こういうチンチンに当たりながらこう作業をするということがあるんですけども、うん、ね、やっぱこれをもう洗い物をオナニーする前にしたらどうなるでしょうかという話なんですね。 これを利用してオナニーしたい、あほな洗い物済ましてと思って、オナそれまで貯めとくんですよね洗い物を。でさあオナニーしようか、あまず洗い物って、洗い物してる時にこうだんだんこうね勃起をしていくわけじゃないですか、していっていいんですよ。で洗い物終わったらオナニーができるっていうムード でちょっと半勃起の状態でオナニー始めると効率がいいんですよね。フニャチンの状態からやっぱオナニーとかテンガとか使うってなったらなかなか入れにくかったりするんで、洗い物の後にはオナニーが待ってるという考え方でいったらいかがでしょうかっていうことですね。
それはお前危機管理逆に甘すぎるやろ。
どうしてですか、どうしてですか、
逆に危機管理甘すぎるん
ですか、どういうことですか、ごめんなさい、すみません、お願いします。
あのね、
はい、
シミケンさんがこれ口酸っぱくして言ってることやねんけど、
はい、
テンガ使うときいじるなって言ってんのよ。チンチン触るなって。その AV 見て、
はい、
見てる力だけで完全に勃起してから使えって言ってんの
よ。
はあ、
これがチンチンを鍛えるのに一番いいトレーニングやって。だから早く入れたいからさ、シャシャシャッと擦ってしまったりすることあるやん、まあ、俺なんかもそうやっててんけど、
僕もやります。
そうじゃなく AV だけの情報で単純にフル勃起してから使えっていう、これすっごいいいトレーニングなんねんて。
はあ、
それをお前はだからその手をなくしてるわけやんか。
そうですね、
だからもう少子化へもつながるというか
僕の意見が少子化に、
うん、であと
拍車をかけている。
こっちのは俺の意見やけど、
はい、
半勃起状態の時って、
はい、
何やっても調子いいけどね俺。だから洗い物もはかどるし、
はいはいはいはい、
笑いも取れる。
半勃起状態は何におい
ても、半勃起状態の時の大喜利で負けたことない俺
それでしてる状態あるんですね。
ある。
はあ、なんかそれ研究ないけど、
でも半勃起状態ってなんか確か良さそうな気も
しますね。
俺、はい、なんか昔バッファローさんがやってた大喜利トーナメントで4回ぐらい連続で優勝したことあるんだけど、
はい、
あの時
は
半勃起やったもん俺
4回とも
4連続優勝みたいなしたことあるんだけど、
はい、
トーナメント、
すごいな。
なんか半勃起の時代やって、あの時
半勃起時代、
そう、
旧石器時代みたいな、新石器時代みたいな
何かと、うん、スポーツやっても半勃起の時調子いいし、勃起してたらやっぱ動き硬くなるし、
はい
はい、
うんは
ん
は
ん、
確かに縮こまってる時って緊張しまくってる時なんですね、うんうん、
あと半勃起状態で服屋行って試着した時似合ってる気がする
なんで、
あれなんでな
ん、こんな春物とかなかなか着たことないですけど意外といけますねみたいな。まあ、半勃起をなんか軽んじてるこの高典、うん、
はい、
危機管理甘いよ、うん、お前、
うん、あーそうか。
これでも小葉さん、これ一つ聞きたいのは、
はい、
それ小葉さんは自然に半勃起、その半勃起自体は半勃起状態に入ってたからそうなったわけじゃないですか。
まあまあまあ、そうやな、う
ん、はい、これ自らのドーピングの半勃起はどうなんですか。
いやー、どうやろう。あ、でも俺らの同期の中で、
はい、
やっぱ昔若い時とかみんな風呂行ったりするね、風呂行ったり安い風呂、昔大阪って安い風呂やったのよ、
はい、安い風呂あります、
はい、そこ行った時に陣内ってチンコでかいよなって話題やったのよ、
はい、はいはいはい、
陰口のように言ってて悔しいから、
はい、はい
はい、で後の陣内曰く強く見せたくて、
はい、
着替える時後ろ見てシャーって擦ってたらしいんだね
半勃起にしてたんや、
半勃起にしてて、
あ
自ら
半勃起してでかく見えますし、なんか
そうそうそう、
あ、まあ、ナチュラルでそんぐらいあるんやって見えますもんね、
う
ん、まあ、
その気持ちは分からんでもないけどな、
はい、
俺もあの、ね、山添のコント全裸で出るっていうのをやった時に、
はい、
山添がスタンバってる間に俺もちょっとあの動画見てギンギンにしてからタバコ吸って芯抜いたからな
一旦
芯抜き側残しで出ていって、はい、一言目のセリフ忘れてシュン縮んでいったことあるあ、初めてしたもん、あ、セリフ飛んだ時こんなんなってねえやっていう、
あじゃあ男からしたらそのやっぱ、うん、
やっぱ、
うん、自信につながると、
はい、結局芯抜き側残しが一番最強の形というか、
まあ、形ですね、
うん、
はい、一回立たして芯抜いて、
芯があったらおかしいやも
う、おかしい、
はい、芯があったら頭おかしいやつやんかそれ、
はい、コント前に脱いだら
コント前になんでこいつ芯通ってんねんっていう
後輩のイベントに呼ばれて
すごい性癖のやつやもん、
ね、そうそうそう、
だから芯抜き側残し状態もうそうやな、自分で人工的に作るのもうまくいかないよ、だから
あ、うん、セリフ飛んだわけですもんね。
セリフ飛んだ。
だから自然とやっぱりその反勃起状態
を。やっぱそうやな、自然反勃起がいいんちゃうか、なんか、うん、昼下がりとかがいいんちゃうだからなんか日光浴びてぼーっとしてたら反勃起みたいになってる時あるやん、なんか
なってますね、
うん、あれあれ
あれか
が最強状態、
うん、やっぱ日光やろな結局
あ、太陽なんですね、
股間に光を、う
ん、すいません、ほんとはちょっと僕が危機管理甘かったようなんです。
君危機管理甘いねのメッセージの受付はFM 大阪のリクエストホームから天下茶を選んで送ってきてください。
天下天下天ゲスト、さあそれでは本日のスペシャルゲスト七曲りです。お願いします。
お願いします。
お願いします。
あれ
あれ、
あ、私あパラレルワールドから来ました、
え、
さくらまなです。
嘘やろ、違う世界線のさくら、どの世界線のさくらまなちゃんやこれ
私があの時の鍋の締めで麺を選ばなければ、
それだけで、それだけで
このような姿にならなかった麺を選んでしまったこと、
麺を選んでしまった、あそこで雑炊さえ選べば、
はい、今の
さくらまなちゃん締めずに帰るか、
そうですね、
ラーメン屋行くっていうのもありちゃうっていうパターンね、
違う未来
がここで締めずにラーメン屋行くパターンありちゃうっていう、誰かが言えさえすれば、
そうすれば あの時、
うん、これはまあ即日解雇やろうな。
そうですね、今
そうですね、
所属事務所マインズ、
そうですそうです、
マインズ即日解雇やと思います
。私今うん、自主制作で、うん、チャクエロをやっております。
チャクエロ
自主制作、
はいはいはい、前から水着を脱がずに、あのバランスボールの上でゆさゆさしたりするやつやと、
はい、
そう
か、そうめんで、そうめんで部分を隠
しております。あれほど自分の人生を変えてしまった麺類にまた頼るとは。
お前や、お前や。
危機管理甘いね、お前。
麺に囚われ
て。お前も危機管理甘いね。
すいません。厳しいな。麺出てきただけで、麺2回出てきただけですよ。
普通は麺避けるやろもう。
厳しい。
さあ、
お願いします。
森下だ、森下だ、初瀬、初岡、初瀬な。
はい。はい、
結婚した
よ、ニュースになってた、はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
なんか誰かに聞いたな、その、はい、長年、
はい、
もうめちゃくちゃ好きやと公言してはばからないみたいな、
いやめっちゃ好きっすね、やっぱりずっとめっちゃ好きで、
ブレずに
ブレないっすね、マジで、
うん、めちばしてもない
もん、はいはい、もうほんまに好きっすね
泣いてるやん、涙出てきてるやん、涙出たやん、いや出てるやん、
いやそうなんですよ、
なんでなんで、
いや、なんで泣いてんの？
いや好きすぎるもありますし、今日この後久しぶりにちょっとニャンニャンとデートの予定あるんで、
ニャンニャンちょっと奥様、
奥様です、奥様です、はいはい、はいはい、それ考えたらちょっと投げてきます、ね、
めっちゃ、
めっちゃ
楽しみで、
今日デート時間じゃあちょっと削っちゃったね、昼
と今日そうなんです、ちょっとこのラジオ急に決まったじゃないですか、
あ、ごめんごめん、
だからその全然ありがたいですけど、その1日デートの予定やったんですよ、
ね、はい、朝から午前11時から行けるやつや、
行けると
思う、まずランチスタートの、
はい、で、はい、そのごめんと、そのケンコバさんのラジオ入ってもうたっつって、結構がっかりしてたんですけど、
もうた
結構がっかりしてたんです
よ、ね、それどっち、お前奥さん、
奥さんがです、
奥さんが仕事入ってがっかり
してる、がっかりしてました今日楽しみにしてたのにっつって
あ、そう
でもその全然早く昼に終わるからっつって、あ、それやったらみたいな感じで、はい、それで、はい、
どうですか、森下からしたらこういう話を聞いてやっぱ羨ましいのか、それともバカ言ってるよなのか。
でも羨ましいが入るというか、僕はあの36歳なんですけど、
うん、
まだ一人も彼女ができたことなくて、
やろうな
やろうな36ですよ、
やろうな
やろうな、
だってあの公私ともにやお前は
まあ確かに
公務の場でも、
はい、
女ども逃げろってなんか合図出してるやん俺に近寄るなと、
いやそんなつもりない
し、乳首だけ出したりとかさ、
確かにちょっと芸風的に、
芸風的に、
はい、そうかもしれないですね、
うん、まあまあそんな森下に初で命を捧げてるわけやろ、お前の好きにやってくれと、
まあそうですね、形上はそうですね、その
形上は、
はいはいはい、
本当は
ほんまは捧げたくないですよそりゃそうでしょ、
あ、もっとこう華やかな場所ってお笑いもあるもんな、
そうそう、冷静に考えたらゾッとするんですよ、そんなに人生かかってんのかって思ったら、
お笑いもいろんなステージあって、
はいはいはい、
別に誰が夢見てもいい華やかな場所って多くあるわけやん、はい、お笑い界に、
はいはい、でもめっちゃもちろん面白いと思って組んでますけど、組んでるし、やっぱそのそれこそ公私ともにとんでもなく気持ち悪いそのテレビとかでたまに言わせてもらう話とかが序の口っていうのが意味がわからんというか、
出せる話が序の口、
出せる話もやばいし
でその割にこいつ、空気をいっぱい含んだ帽子に、はい、足首すりそうなコートとか着て現れたりする。
おしゃれ、
おしゃれね。
東京行っておしゃれになった。
意味わからへん。意味がわからへん。お前楽屋入ってこう、はい、T シャツの乳首くり抜いたりすんやろ。意味わからへん。もう何がしたいねんお前。家おれやもう。
怒られてるよ。
いやま、そうですね。
うん、で彼女欲しいとか言う。
欲しいです。モテたいですよ。
それはでモテたいっていう割にその好きな子ができるわけじゃないですか。
あ、それはできんねん、もちろん、は
い、できません。
人を好きになることあるんですよ。はい、でも好きになってで、ね、向こうが好意を寄せる場合があるらしいんですよ。その好意的に接してくれて、
まあそれはそういう人もおるやろ、はいはい、
なら睨んじゃうらしいんですよ、なんかその
なんでな、だからそのと女ども離れろという合図出して
みる。いやもうい
やなんか恥ずかしくなっちゃって、その、ま
あ、分かるよ、
振り向いた瞬間に、うん、で睨んで無視しちゃったりするんで、
うん、100歩譲って中学とかまでやと思うんですよ、中学高校とか
あるわな、
うん、その36歳、うん、はい、
どうにかならないですか、
ね、ならへんならへんのお前ならないの
よ、ほんま信じて、なんかその
童貞じゃないんやろ、
童貞ではないですね、うん、はい、
それは何、そういうプロとか、はい、そうな、飲み会でうまくいってとかもあるわけ、
もう、はい、まあ初体験は 3P なんですけど、は
い、
はい、聞いたことなかったな、
初体験 3P、
はい、
え、
お世話になってた先輩がいまして、あの寛平師匠のお弟子さんなんですけど、うん、
先輩でええがな、
寛平師匠のお弟子さんね、
にお世話になってて、うん、でその方がちょっと今日はドエッチな人と会う予定だと、でお前童貞やろっつって、じゃあ俺が卒業させてやるよっつって、どうにかそっちまで持ってくからって言って、うん、でいざその飲んでて、うんうん、でなんか好きなアダルトビデオはどんなのみたいな話になって、うんうんうん、で僕がちょっとあのその無理やり系のやつをその時期ハマってて
言葉選んでるな、
はいはい、言葉は選ぶ
言葉はちゃんと選んで
る履歴重ねたんだ言葉だけは
ねじ伏せ系の、
はい、ねじ伏せ系がいいって言ったら、うん、ふーんみたいな意味深な感じがあって、でちょっとその先輩がこう S の方で、でもうええやろみたいな、しようぜみたいなんでこう脱がして、うん、たんですけど、ちょっとやめてよって言って、うん、で僕そんな現場も初めてなん で、うん、でめっちゃ怖いし、そんな無理やりみたいなことになっちゃったらと思って、
それは怖い、
ですごい怖いって思いながら、もう僕は関わりたくなかったんで、
それは本来信頼関係ある人たちがプレーとしてやるならいいけどな、はい、それも分からへんわけや、
そうですね、うん、なんで四隅に隅に
ちょっと待って、四隅ってなんでそんな気持ち悪いこと言うの、なんでお前分裂して
もう一人の自分が
それ女寄ってけへんわお前、分裂するようなやつ
一隅
やな、
はい、うん、一隅にこう行って、で、まあ、最悪も
あわあわ
しながら、うん、まあ、最悪見れるだけでもいいかと思って、ま
あそれもありやな、
で、まあ、いわゆる勃起完全フルでしてたら、うんうんうん、もう助けてって言いながら僕の方にその子が来て、うんうんうん、でもなんかその先輩まだ脱がそうとしてるんですけど、うん、で僕のその女の子がこの襟を掴んだんですよ、うん、首の、ほうほう、でそれがズズーって下がってきて、勃起してるチンチンを掴み出して、
うん、
であれってなって、でなんかと、うん、でもキャーって言ってまたこの脱がされてて、うん、でそれ離れて、でまた助けてって言いながら僕の首掴んで、うん、でまたそれが下降りてってでまたチンチン掴んで、
うん、
あれってなって、うん、これもしかしたらと思って、うんうん、でこう脱いでみたんですよ、うん、で脱いでみたらキャーって言って、うん、そのまま加えられました、う
ん、素晴らしい話や
そこがうちとかじゃないんですけど、
初戦に続いて俺が泣きそうや
どこであったんすか
エロい子だったんですね。
その部位僕見させられましたけど、撮っててなんか、
あそのじゃあその二人はもうそういう、
ちょっと七曲さん気持ち悪いです。いや
もうびっくり、だからパンペチョのお弟子さんとそのパートナーの女性の方はもうそういう遊びを、あそもそもいろんなプレイをしてるわけよ、はい、それを映像に残して、は
い、でそういうの無理やり系が好きって言ったからそれを組んでやってくれたというか、
あうわ
でそのちなみになんですけど、そのでちょっと動画を回したんですよ、うん、その先輩が、うん、でその当時の携帯で回した時に声がこう嫌がられたらやめようみたいななんか軽く言ってたんですけど、うん、そのどころか声がもうエッチな方だったんで大きくなって、うんうんはい、で壁薄かったんでやばいっつって、うん、当時の CD かけたら、うん、たまたま入ってたんがマジであの中島みゆきさんの地上の星やったんですよ。
あで風の中のスバル、
はい、後で、見たらその僕の初体験のプロジェクト X みたいな動画に仕上がっててBGM がずっと地上の星流れながら僕が初めて
してツバメを地上の星を教えてよ
何の思い出です。すいません
涙出そうよ俺は。
いやちょっと違うなんですか。
すごい話、初体験賛否はなかなかないと思うけど、
いやそれすごいっすね。
じゃあまあ、はい、森下は言うたらオナニー頻度も高いわけや言うたらな。
すごい、
はい、すごいな。初瀬はえ、まあ、それはするか。
オナニーは一応しますね、はいはい、
一応
一応でも応めっちゃ減りました正直。
妻と出会って
正直妻とやる方が多いっすね今。
異常者かお前。
異常者って何なんですか。何がですかそういう。いやそういうもんでしょ。今ほんまにそっちの方が多いです。
異常者か。
異常者じゃないですよ。何言って
んの。何でね、そんな
言葉もっとくださいよ。その異常者だけじゃ分かんないですよ。
そうですよ。
そんな人もいるでしょ。
じゃあそんな、はい、いやこれあの2人の妄想を聞くコーナーやから。さすがに俺も森下から聞くん怖いから
、いや確かに怖いな森下さんの妄想。
初瀬がどういう妄想してそういう行為を行ってんのかちょっと。
どういう妄想というかそのちょっと、うん、僕ずっとこれ一度は、うん、まあ無理なのかもしれないですけど一応妄想なんですけど、うんうん、例えばキングオブコントであったりとか M1 とかの予選って
でかいわゆる、う
んうん、めちゃくちゃ緊張するんですよやっぱり、うんうん、で緊張してもうほんまにずっと緊張してるんで本当に僕はニャンニャの顔がずっと浮かぶんですよね。その緊張マックスの時はその奥さんの妻の顔が、でいつかやってみたいがほんま舞台、ね、自分らの出番3番手前ぐらいで例えばキングオブコントやったらオペレーターって言ったら通れるんですよその楽屋まで。
そうやね、
その、はい、音のスタッフが出すのが、うん、なんでその僕の妻にオペレーターって装って来てもらって、うん、で自分ので緊張マックスじゃないですか、うん、ネタ出ば3番手前ぐらいで、うん、ちょっとその妻と一緒に、うん、もうトイレ行きまして、うん、で妻とに一回抜いてもらいまして、うん、でその本番臨んだら最高のパフォーマンスでできるんじゃないかなって。
お前 TBS のトイレ何や思ってんの。
なんか一回これ試してみたいんですよね。いつか
試してみたいでね。
妄想ですからね。
決勝とかでもいいんで。
TBS のトイレはダメです。
無理か。
TBS でも全局の中でも、なんかあった時サイレン回りますっていうトイレで。
それで緊張が一気に全部ほぐれるんじゃないかなって思うんですよね。なんか
体が弛緩しそうな気。
弛緩するかな。
だって。はい、ぶっちゃけさ、うん、あのバックザーメンあるやん。遅れて出るザーメン。
バックザーメン、はい、あります
ザーメン、
うん、ちょうど本番中バックザーメンやで。
うわ確かに
あん時
うわ
あん時は多分ナポレオンとかでも眠たそうな目するからな。バックザーメン出てる時は
ショートスリーパーの。
あーショートスリーパーの、
ナポレオンが。
確かになんか繁忙期がなんか調子がいいみたいなおっしゃってましたけど、
分からないことないよあれ。繁忙期調子いい、
は
い、
これは芸人は分かると思うんですよね、うん、多分
確かにそのそうですね。でも抜き切った時力が僕力入りすぎちゃうタイプなんで、
あ行く時足ピンや
その足ピンなんでその、うん
お前は足ピンが容易に想像つくな。
ほんまに想像つくわ。手に取るように。足ピンになってそう
よ。いいでしょ足ピンになっても。
いいわ。
兄さんの足ピン。
なりますけど。
兄さんの足ピン見てられないですよ。
なんでその全部出し切った方が僕パフォーマンスが良くなるんじゃないかなって思ったんですけど。
それはやめた方がいいよ。
それ違いますかねやっぱり。ま
あ、妄想に止めといた方がいいですね。
まあ妄想で留めてるからな。
まあ今は、ね、
何の罪もないん
で、はいはいはい、これはもうそうなんでただの、は
い、好きに言っていただいて。
森下のあんま聞きたくないな。
いや楽しみですね。
言わせてくださいよ。僕ですね異常にこの想像オナニーが
悪いことじゃない。
はい、めちゃめちゃ多くてですね。
むしろいいこと
や
と思う。
はい、で僕たまにやるのがこの100人切りなんですよっていう。で想像で100人と行為をいたして、で100人目でフィニッシュを迎えるっていう。
100人組手や。
はい、
難しいぞそれ。
100人目じゃないとフィニッシュしちゃいけないっていうルールもあるんです。想像も止めてはいけない。で僕のもっと細かいルールで言うと、例えばそれを始める前にその雑誌とか、なんか誰かの名前が入ったような芸能人でも何でもものはもう全部外しといて、もう発想ゼロ状態で自分の頭の中から出して、で順番にこう100人出していくんですけど、でその名前、例えば権藤麻美さんみたいな人がいたとしたら、
なんで権藤、権力の権に富士で権藤か。もっと普通の4人生、
はい、権藤かこう歩みかどっちかは思い出す、
歩み、
はい、どっちかは思い出すみたいな、
名字か名前かどっちか、はい、
でそれで芸能人、身近な人、昔バイトで一緒だった子とか、をどんどん張り巡らされて、でなると例えばなんか今旬のこの方でいたしたいっていう、
100人ともなるとね、
はい、方とか、その今ちょっと好意を寄せてる好きな子とか、じゃあこの人で、最後を迎えようと思って保留しておくんですよ頭の中に、別ホルダーとして、でただその進めてくにつれ、やっぱゼロから出してくのしんどいんで、もういいやつってそこ使っちゃってくんですよね。で覚えとくのもしんどいからつって、
わかる、それわかる、
でルールももう厳しくしてて、例えば43人目かな、あれ44人目かな俺今ってなったら、43人にするんです絶対。
腕立て、
はい、もう絶対
腕立てと一緒やな、はい、分からんかった
ら戻らなかった、はい、下、でこの人言ったかなってなったらカウントしないっていう、で厳密なルールの中後半戦になってくると、今までやったことない人とかも出さざるを得なくなって、
そりゃそうよ、
まあ、もう例えば、まあ、言える範囲で言ったらユニバース原とか、
はあ、
その普段
ギャルメイクなし、
はい、なし状態、
ギャルメイクなし状態、
すっぴんの、
霊子像みたいな、
でもちょっと失礼ですけど普段はやらないけどってなって、うわ俺腹でやっちゃってるって思うのもこうスパイスになっていいんですよ。でそんな中いろいろ繰り返しての4時間ぐらいかかるんですけど、その100人目もう最高です。過去最高のエクスタシーを迎えれるというか。
なんかもうすごいっすね。
まあまあ、もうまあ俺もやっぱモテなかったから、
はい、
そういう劇場のお客さんとか縁遠くなってからそういうオナニーは始めてる。はい、うん、自分が天然素材みたいに声かけたらやれるぐらいの芸人やったという過去を捏造してそういう女にする時ある、
なるほど、
あの頃の天然素材の人みたいに
だったらって
もう入れ食い、あ、可愛い客来てるやんって、
あ
いつとちょっと今日やるわって言って、
はい、
声かけて、はい、そのラブホテル行っちゃうという妄想を今になってしてる。
あ、今になって、
だって当時は無理やったから。
ほんまに僕もやっぱ学生時代でなんかちょっとこうやったんじゃないかっていう子を、やっ でも僕勇気なかったんでそれこそ睨んじゃったりしてたのを睨まなかったパラレルワールドでやってみたいな。で結構それめっちゃ好き
なんですよ。その分岐点でな、
はい、うん、で学生時代のことをやるよくやるんで、あの、うん、同窓会の時に全然久しぶりじゃないんですよ、その、うん、会った人たちがそのあ この子いたなとかないんですよ、もう。
まあだから、うん、まあ、言葉選ばず言うとお前はもう一生ジメジメした道歩け。ジメジメしたお笑いロードって確かにあんねんから、こういうお笑いの道は確かにあんねんから。
いや、このラジオだから話してるところはあります、ほんまに。
いや、すごいや、
日の当たるところへ行くのがいよいよ七曲がりも。
いや、行きたいっすよ、ほんまに。
ああ、メインストリームに、
メインストリーム行きたいっす、
は
い、
行きたいっす。
無理やろお前。
なんか誰かいないですかね、その先人と言いますか、そのジメジメロードから完全ジメジメロードからメインストリームって言いますか、その
俺やろ。
おー、あー、でもそうですね、
あー、ほんまや。
こっからどうしたんですか。
いや、ラッキーが一個だけだった、
はい、
髪の毛が濃かったということ。
もうあかんやん、
もうあかんやん、
もうあかん。
いや、でもほらハゲからも逃げてへんやん、ほんで。
ああ、そうですね、
ハゲ芸人曰く逃げてる逃げてへんってあるやんか、
はいはいはい、
小峠なんか自分でも俺は情けない逃げてると、
はいはい、
うん、
もうむき出しで
むき出しやもんな、はい、全く逃げてへんもんな、
は
い、ハゲをちょっとでも髪の毛伸ばして隠そうとすることが逃げてないってことやね。
ああ、そうそう、はい、もう、はい、もうでこうなんなら逆にオールバックにしたりとかしてるんで、
そうそうそうそう、
うん、それがもうジメジメ
無理だ。
今メインストリームの道が、ちょ
っと希望が欲しいねんな。これからやっていくにあたって
家庭もな。
いや、家庭もせえ、ね、もし子供とかもできたらやっぱ養わんとダメなんで。ちょっとメイン行きたいねんな。メイン。
でもか、まあ、稼ぎはどっちでも稼げるからな、稼ごうと思えば。
まあまあ、ジメジメ
ジメジメを行き切って稼ぐっていう感じ、
はい、それはもう、ね、それはそれで。ライトに女の子を行ってみるとかな、ライトな感じで一回自分に自己暗示かけて、
ライトというのは、
お、可愛いやん、飲み子やみたいな。
なるほど、俺もそんなに好きじゃないの。
うわ、俺の今のオナニーの妄想やだ
から、はいはい、あー、なるほど、オナニーを役入れたらいいってこと。
そうそうそうそう、
オナニーを役入れたらいい。
オナニーの役を逆
に入れると。実際これはもうコントで、コントであると。
うわ、
も
う、
あ、でもね、
この話がめちゃくちゃジメジメしてます、ね。
まあ、これはジメってるな。
だいぶジメってます。小馬さんまでジメジ
メ。俺までジメってきたよ。
そうです。
さあ、そんな七曲がり、はい、なんかお知らせあれば。あればでいいよ。
あ、はい、一応5月の456で、はい、あの単独ライブをやりますんで。
456、
はい、
あ、場所が祭り
ですか。で、場所一緒なんですけど、4公演でその全部違う公演みたいなやつやらせてください。
ネタも全部変えて、
はい、
この間ツートライブもね、はい、1日で3公演やりましたんで。
お、すごい、
は
い、
ツートライブの日
やらせていただ
きました、
はいはい、あれ7祭りですか、また今年。
あ、そうそう、
7祭り、
7祭りっていう、
はい、全部拝見させてもらって、すごい。
5月の456という7、はい、何も入ってない、はい、これに。
ああ、うまっすね。まあ、それはもういいでしょ、うん、それはいいでしょ。
めっちゃ怒って、
そんなにこだわってないですよ、7に。別に
だデートあるからイライラしてるんですよ、
うん、はい、あ、そうか、はい、終わってくれません
イライラしてるんですよ、多
分。5月ね、
はいはい、
まあ、チケット販売とは、まあ、吉本ホームページ見たら分かるか、
はいはい、ありがとうございます、
分かりました、はい、ということで、この時間のスペシャルゲスト七曲がりでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
深夜1時30分からケント小林と
ツートライブ周平魂と
高則がお送りしてきました、テンガプレゼンツミッドナイトワールドカフェテンガチェア。それではメッセージを紹介したいと思います、東京都のブリティッシュブルドックスさんからです、うん、毎週土曜日 BS 吉本にて昔人気番組顔名人劇場が再放送されており、
そうなん、
今も活躍されている、巨人阪神の漫才や今は見ることが叶わない安木よ、三郎四郎、行くよ来るよ、コントレオナルドなどの、
コントレオナルド、
すげえ、
名人芸を堪能しております、うん、さて今週はどんな放送回かと、画面に向かうとコンビ時代のチャランポランさんが出ておりました、うんうん、はい、個人的にはお笑いスター誕生で見た記憶がうっすらある程度の認識だったので本ネタをしっかり見るのは初めてでした、うんうん、派手なスーツを着こなし漫才師然とする大西さんに対し富吉さんは、中折れ帽をかぶりながら 漫才をするというなかなかの尖りように若干の違和感を抱きましたが、ネタ自体はしっかりとした仕上がりで今聞いても抜群に面白かったです。当時は女性人気もあったようで、富吉さんが一節歌うと黄色い歓声が起きていましたが、この中で何人の人が今でも応援しているのかと思うと、非常に感慨深かったです。おるか
今何人かいるで
巨人師匠からはこの2人は会社を作ってみたいな紹介をされてて、どういうことですか会社、
フリーやったの最初、
そうなんや、そうなんですね、紹介されていたので、今のさらば青春の光やラランドのような形態で活動していたのも当時はかなり革新的ではなかったのでないでしょうか。とにもかくにも予期せぬタイミングでチャランポランさんの雄姿を堪能でき、非常に心地よい週末を過ごせましたということで、
フリーやったんですね。
そうですね、ほんで結局吉本のスカウトに乗ったっていう最終的な、
ううで BS 吉本で今顔名人劇場がしてるとかも知らなかったですね。
ね、顔名人劇場って吉本の人だけじゃない普通の演芸番組やけどね。
そうですよね。なるほど、うん、が見れるということなのでぜひね、
まあ、いわばザ・漫才の前身というか、
はあ、なるほど、うん、みたいな、はい、うん、ぜひこれでねチャランポな富吉さんの、ね、
いや富吉さんで、まあ、すごい人なのよ。
いやすごかったです、ね、
そんな人気もある方だったん
ですか。いやめちゃわけない、
へ
ー、だから決して俺らが笑っていいような人じゃないのよ。
なるほど、ちょっと格上、格式高い人。
でもまあ現状見たら笑い飛ばさざるを得ないけどな。
なるほど、ありがとうございます、はい、こちらの方には、プレミアムテンガオリジナルバキュームカップを差し上げます。番組ではメッセージを募集しています。マナのケンコバさんのが欲しいのあれは天下じゃないのか下ネタ浄化計画の浄化ワードは、うん、アナル爪カリコリとなっております。
アナル爪カリコリね、
はい、あるもんというですね、アナル爪カリコリとなっております。
アナル爪カリコリね、
はい、いやすっごいスムーズに
説明
い
りますて。
それぞれのメッセージの受付は FM 大阪のリクエストフォームから天ガチャを選んで送ってきてください。メッセージが採用されるとオリジナルステッカー付き天ガをプレゼントいたします。
天ガチャのツイッターそしてインスタグラムも展開しています。ぜひチェックしてください。
はい、それでは来週も深夜1時30分にお会いしましょう、はい、お会いいたいケンドコバシと
ツートライブ高典と
周平魂でした。
さよなら、
さよなら。